10月17日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はひなと
はるかと
まりなと
コッシーと
コンジで
お送りします。はい、ということで17日
始まります。
10月も半ばでございます。
半ばですね、
はい、早い。
最近は結構寒かったんですが今日は割と暖かい感じで、
そうですね、
今日は
暖かい。
ジャンパー着てても汗が出てきましたよ僕は、
暖かい日差しがね降り注いで、
そうですね、
コッシーにはきついと、
はい、とても、
そっか、私はいつも歩いてきてるんですけど、今日はジャンパーなしで来れてちょっと嬉しいです。
ということで明日はですね、
はい、
大通高校の学校説明会がある、はい、ということで、はい、今日の内容はですね、はい、学校の説明と、
はい、
そしてメディア局の説明、
はいはい、
そしてマリナとコッシーの新コーナーを、
はい、
うん、そうだね、
お送りします。
はい、はいはい、
ということで、
うん、
どうぞ。
まあコーナーね、はい、1年次のコーナーを、あれ2回目だよね。
2回目ですね。2人とも2回目かな。
でそれをやるということで、
はい、
実際、
はい、
1回目は緊張してたけど、
うん、
1回目はさすがにちょっと緊張はあんましないです。私はマリナはね、コッシーはどうかは分かりませんけど、
僕はそうですね、ゆるいのでゆるーくいこうかなって思いますね、
はい、
うん、じゃあ2人でゆるーくやっていこう、コーナーは。
そうですね、はい
、はい、まあ、その後学校の説明とメディア局の説明をかっちりやって、
はい、
いきます。
はい、
はい、
ということで、本日も彩り大通り通信をお送りしていきます。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは身近で起こったおかしな話、まあ、例えば面白いという意味のおかしな話、不思議なという意味のおかしな話、それと食べ物のお菓子の話でもよろしいです。たくさんありますのでぜひぜひ送ってください。
お待ちしております。
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 さあ、
はい、
ということでですね、
はい、
問題のゆるいコーナー始めていきたいなと思います、
はい、
2回目ですけど、
はい、今のところもうほんとふんわりしますよ
ふんわりですね
大丈夫でしょうか、は
い、大丈夫だと思います。
はい、
それではコッシーのティーチエンターテインメント、今回もゆるくやっていきたいと思います。
はい、
イエーイ、
まずこのコーナーは僕コッシーが最近話題だったり気になっていたりする芸能界で活躍する国内から海外までの俳優、女優、声優、歌手などを僕目線でゆるく紹介していくコーナーです。
はい、
さあ今回僕が選んだ俳優さん、まあ歌手としても活躍している方なんですけども、
はい、
福山雅治さんです。
はい、
はい、さあ、福山雅治さんといえば、めでたくこの、
はい、
今回、ご結婚なさいましたよね。
そうでしたね。
おめでたいです。
おめでとうございます。
とてもおめでたくて、世間の方々、まあ福山さんのファンの方々などからは、まあおめでとうとか、嬉しいだとか、ちょっと驚きなどという声がかかっておりますが、
はい、
まあ僕の彼氏候補がちょっと減ったということなんですけども、
あら、
まあ、
うん、
まあ、うん、まあ、まあ、うん、まあ、ま
あ、なんだろう今のは、
なんだろう、聞かなかったことに、
聞かなかったことにしてください。
はい、
どうぞ進めてください。
奥さんはそして奥さんはですね、
はい、
映画ゲゲゲの女房やドラマ、うん、ママとパパの生きる理由、
うん、
S 最後の警官などに出演していました。
うんうん、
吹石和恵さんだそうです。
はいはいはいはい、はい、
まあ何でしょう、ここ最近の結婚ブームと言いますか、
うんうん、
まあ4組ぐらい芸能界でもご結婚されている方々が出てきていますが、
うんうん、
まあ、その中でもひときわ目立っているご夫婦という感じが僕はしました。
はいはい。
さあ、さて福山さんの説明に入っていきます。
はい、
はい、お願いします。
10代から高齢の方々まで幅広く人気のある福山雅治さんですが、
はい、
まあ、皆さんからのあだ名はマシャなどと呼ばれています。
マシャ、
そうですね、マシャですね、うん、はい、
はい。
彼は1969年2月6日大阪生まれで、
うんうん、
1988年にアミューズ10ムービーオーディションというものに合格し、現在所属している事務所のアミューズに所属しました。
なるほど、
はい。そして1990年3月21日に初シングル追憶の雨の中で歌手デビューを果たし、
うんうん、
同年秋にはドラマ明日があるからで俳優デビューも果たしました。
へ
ー、実質歌手としてのデビューが先なんですよね。
そうなんですか。
はい。そしてまた翌年の春にはですね、自身のラジオ番組ロックエイジでラジオパーソナリティにもなったそうです。現在でもこのラジオは確か続いているはずなんですよね。
その番組かはわからないですけど、
うん、
やってますよね、日曜の夕方に。
はい、とても面白い話が聞けるので、そちらもぜひ聞いてみていただければなと思います。
はい、
特にですね、彼は歌手活動を盛んに行っておりまして、
うんうん、
10代限定や女性限定、男性限定などの限定ライブを多くやっていることが彼のまあ歌手活動の特徴の一つではないかと思います。まあ特徴って言ってしまいますと、彼の特徴といえばやっぱり声なんですよね、
うんうん、
あ、よくモノマネされますよね、
はい、そうですね、なんか渋い感じの深い声の、
はい、
持ち主ですよね。
はい、
素敵ですよね。
で、トークライブなども行っておりまして、
うんうん、
ファンとの交流をとても大切にしている方だということがわかります。はい。さあ、ここでこのコーナー恒例のといってはなんですが、へえ、はい、そうなんだなクイズを1問出したいと思います。
はい、
クイズ、
はい、クイズ来ました。
イエーイ、
いきます。
テレ
テレン、福山雅治さんのライブには、
うん、
1998年のライブ以降、
うん、
オリジナルグッズの他にお土産というものが配られるそうです。
へ
え、福山さんのオリジナルライブのお楽しみがまた一つあるということなんですが、
うんうん、
まあ例を挙げると、まあキューピーのマヨネーズやら、オリジナル商品、食品などいろいろ配られた例があるそうです。そこで問題です。
はい、
ででん、このお土産で2年に1回ペースの高確率で再配布されている商品があります。それはさて何でしょうか。3択です。
はい、
1福屋まんじゅう、2福屋マヨネーズ、3福屋マシュマロ。さてどうでしょうか、聞いていきたいと思います。ま
ずダジャレなんですね。
そうですね、福屋まにかけております。はい、ひなはどう思いますか。
私はあの2番の福屋マヨネーズが怪しいんじゃないかと。
なるほど、彼、うん、キューピーの CM やってますもんね、
はい、マヨネーズの CM、マヨネーズはちょっと準備しやすいんではないかと、ね、
なるほど、うん、でははるか先輩どうでしょう。
はい、1番の福屋まんじゅう、
福屋まんじゅう、ね、
はい、だと思います。
なるほど、ではマリナどうですか。
私も1番の福屋まんじゅうで。
なるほど、3番いないですね、はい、ではコンディ先輩どうでしょう。
3を選ぶしかなくないですか、これは。
そうですね、もうこれもう誘導尋問みたいになっちゃいましたが、
はい、もう余り物をもらうスタイルです。
はい、まあ服があると言いますが、答え言ってみたいと思います。実は答え、
はい、
残念ながらコンディ先輩2番なんですね、これ。
なんでコンディ先輩、
残念ながらって、
なんでコンディ先輩だけなん。
いや、なんか残り物には服があるって言うけども残念みたいな感じになっちゃいましたけども、
逆にピックアップされて悲しい。
ということで2番を選んだ、
ひなだね、
ひなさん、ひな、
福屋マヨネーズ、
福屋マヨネーズ正解となりました。
お
ー、ピンポーン、
まあ、大サービスですね。
ピンポンいっぱい鳴らしますけども、まあそんな歌も上手くて演技もできてしまう、そして何よりも、ラジオなどをやっている福山さんですが、まあ、ぜひ、
ラジオ聞いてみたり、曲聞いてみたり、ドラマ見てみたりしてみてください。ではここら辺で僕のコーナー終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの番組ではニューゾーン FM からもご視聴いただけます。カタカナでニューゾーン、アルファベットで FM で検索してください。また URL は www.nzfm.jp です。ぜひこちらでも聞いてください。
はい、お手持ちのスマートフォンとかパソコンからアクセスできるインターネットサイトなのでぜひチェックお願いします。
お願いします。
お願いします。
では私マリナのハッピーミュージックのコーナー始めていきます。
はい、お願いします。
イエイエイエイエイ。
このコーナーは私マリナがメッセージテーマ、曲テーマに沿ったおすすめの曲を紹介するコーナーです。コッシーに続きゆったりと紹介していきます。
お願いします。お願いします。
ではまず今月のメッセージテーマ、今週の曲テーマのおさらいしていきます。
はい、
じゃあまずメッセージテーマいきますね。じゃあ今日誰に当てましょうかな。コンディ先輩で。
あ、はい。
メッセージテーマお願いします。
メッセージテーマですか。
はい、
メッセージテーマは身近で起こったおかしな話ですね。
正解です。
はい、
はい、じゃあ曲テーマを、じゃあどうしようかな。はるか先輩。
はい、はい、
先輩に挑んでいく。
はい、曲テーマはスクールです。
はい、
はい、
スクール。正解です。はい、はい。
突然のコッシーが、
はい、どうしたのかな。まあ、まあ、進めていきますね。
はい、
で今回私マリナは曲テーマのスクールに沿った曲をご紹介させていただきます。
お願いします。
曲名はハイスクールラブ。
ハイスクールラブ。
ハイスクールラブ。アーティストさんは E ガールズです。
E ガールズ。
ああ、なるほど。
聞いたことありますか。
はい、
はい、
まあ、有名な感じですよね。
そうなんですよね、
はい、アーティストの名前は聞いたことあります。
はい、
はい、
では紹介していきます。まず E ガールズさんですが、とラブ、ドリーム、ハピネスの頭文字を取った LDH の会社に所属している女性グループのドリーム、ハピネス、フラワーを中心に合計19人で構成されているガールズエンターテインメントプロジェクトのメンバーの方々です。
ガールズエンターテインメントプロジェクト。
はい、
はい、
あのエグザイルさんいるじゃないですか、
はいはい、
の、
はい、
DNA を受け継ぐガールズエンターテインメントプロジェクトとしてメディアでは主にエグザイルの妹分と言われています。
おー、
は
い、あー、なるほど。
なんかダンスとかも踊ってて、
はい、
基本ボーカルがそんなにないっていう感じなのでね。
なるほど。
で2011年12月28日にデビューをし、2013年12月31日の紅白歌合戦に初出場しました。
お
ー。
そして曲ですが、2014年9月10日に発売された11枚目のシングル曲です。
はい、はい。
で今年の1月1日に発売されたアルバム Easy Time の中にも収録されています。
はい、
で
なるほど。
とシングル曲ですが、オリコン最高位が 何位だと思いますか。オリコン。
オリコンで、もうそれは人気なんで1位じゃないんですかね。
1位だと思いますか。
僕は1位だと思います。
高そうだなというのはありますね。
大体でいいんで、
じゃあ5位以内で。
5位以内、
アバウトすぎる。
じゃあ3位ぐらい。
3位。3位、
はい、縮まっていって。
ホンディ先輩は、
じゃあ2位かな。
2位で。
2位かな。
じゃあいきますよ、はい、正解はホンディ先輩です。
やったー。
そうなんです、オリコンは2位なんです。
おー、なるほど。
で、まあ、ハイスクールラブですが、とエグザイルのアキラさんが主演をされたドラマ GTO の主題歌にもなっていて、多分知ってる人多いと思うんですけど、
はい、
と実は GTO にはあのエグザイルの方だけじゃなくて E ガールズのメンバーも出ているんですよね。
そうなんですよ。
伊勢アンナさんっていう方で、実際、まあ、GTO だけじゃなくて他の映画とかドラマにも出てるんですよ。で、まあ、ドラマだけじゃなくてサマンベガサの CM ソング、あのミランダカーさんとか、はい、エグザイルの高橋さんが出てた、はい、カバンの CM の曲にも使われてました。
なるほど。
で、まあ、さっき言ってた紅白歌合戦にもなるんですが、2014年の 紅白歌合戦にもこの曲で出場しています。
なるほど、
はい。で、まあ、実は彼女たち、まあ、たくさんファンが今増えてきてますけど、うん、実はメンバーの入れ替えがとっても激しいんですよね。
へ
え。毎年必ず行われているんですよ、
うん、
で、一番新しい今年の入れ替えでは、その先ほど言ってたドリーム、ハピネス、フラワーの他に、うん、ラビッツっていうグループとバニーズっていうグループに新しくできて、
はい、
ラビッツっていうのは高校生以上のグループなんですよ、
うん、
でバニーズが中学生以下のグループに新しく出てて、
中学生以下、
そうなんです。
小学生ってことですよね。
小学生も一応 e-girls じゃなくてまだ研修生みたいな感じで、
なるほど、
っていう感じで、うん、で一部の報道ではAKB48 さんのように曲によってメンバーを入れ替えるっていう表現がされていて、
はい、
e-girls さんのサイトを見る限りではしばらくは19人の体制が続くんじゃないかなっていうふうに思われています。で、まあ実は、まあ、そしてあの DVD とかについてやるプロモーションビデオには、うん、その曲の動画だけじゃなくて制服ダンスっていうのがあるんですよ。
へー、
なるほど。
その制服でただ何のなんだろう、言葉歌詞がなく、ただその音楽だけで踊るっていうのがあって、で、まあ PV とかよりもプロモーションビデオじゃなくて制服ダンスの方が好きっていうのも少なくはないですね、
う
ん、へー、っていう感じで、イガルズさんの紹介はこんな感じですね。
はい、
はい、
まあいっぱい実はたくさん CD も他にも出してるんで、ぜひ聴いてください。ではここら辺で私のマリナのハッピーミュージック終わらせていただきます。
はい、はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは身近に起こったおかしな話。今月はハロウィンがあるのでこのテーマなんですが、おかしい話、不思議だったり面白い話でもいいですし、お菓子の、あの食べるお菓子の話でも大丈夫なのです。皆さんぜひメッセージを送ってください。
お願いします。はい、ここからは明日ですね、明日の日曜日に大通高校で学校説明会があるということで、
はいはい、
学校の説明を私はるかが進めていきたいと思います。
お願いします。
はい、まず私たちが通っている私立札幌大通高等学校は、はい、定時制、単位制、三部制です。
はい、
はいはい、
大きい3つの特徴が、
はい、はい、まあその3つを基本にして皆さん授業を取ったり、うんうん、学校で過ごしております。
はい、
はい
はい、まず、三部制というのは、午前部、午後部、夜間部の三部制なんですが、
はい、
はい、時間帯、はい、はい、
皆さんは何部ですか？まず午前部の人、
はい、ほとんどだ。
はい、市内外のメンバー4人が午前部です。
はるかとコンディとマリナとコッシーは午前部
です。
はい、
午前部です。
で、午後部の人はいなくて、
はい、
夜間部の人、
はい、
ひなが夜間部です。
はい、
夜間部です。
実は現在ラジオメンバーに午後部はいません。
いないんです。
そうなんですね。
はい、はい、まあ取り取りメンバーにはいるんですが、
う
ん、
はい、そうですね。
彩りの方にはいない
んです。
は
い、いないんです。はい、まあその3部で構成されています。はい、まあ3部制ということで、午前部、午後部、夜間部の時間帯それぞれに、90分授業があるんですが、
はい、
うん、
はい、
はい、まあ午前部だったら午前部の時間に1、2時間目があって、
うんうん、
ショートホームルームがあって、
うん、
3、4時間目があります。
はい。
はい。はい、ですが、まあ、午前部だから、その、4時間目までしか授業が取れないというわけではありません。
はい。
はい。はい、もちろん、午後部の時間帯、夜間部の時間帯にも時間が
授業が取れます。
はい、
はいはい。まあ、その授業どんな授業があるのかというと、まあ、国語や数学などの必理修科目、絶対に取らなければいけない授業です。
はい
はいはい。そして学校設定科目というものもあります。
はい
はい。じゃあマリナ、
はい、
学校設定科目ざっくりどんなことだと思う、どんな授業だと思う？
学校設定科目は大通高校でしか受けることができない授業だと思います。うん、
やったー、はい、正解です。
はい、
はい、大通高校でしか受けることができない、まさにその通りです、うん。はい、まあ、どんな授業があるのかというと、私の代からできた、
はい、
なんだっけ、
チャレンジベーシックですか、
それだ、はい、チャレンジベーシックという授業があります。
それですね、
はい、じゃあチャレンジベーシックの説明をざっくり、コッシ
ー。はい、チャレンジベーシック、
うん、
実際に僕も受けてるんですけども、
おーお
ー、そうですね、はい、中学校、ま、小学校から中学校までの、
うん、
高校に行くまでの過程の、
うん、
その国語だの数学だのっていうやつの勉強をしていくという教科です。
正解、
やったー、
ざっくり正解。はい、まあ、大通高校には、まあ、中学校に通っていてもそんなに授業に専念できなかったという生徒さんもいるので、
うんうん、
そういう中学校の内容を学び直してから高校の授業に専念したいという方もいるので、私の代から去年からですね、
うんうん、
からチャレンジベーシックという授業ができました。
はい、
はいはい。まあ、先ほども言った通り、大通高校には様々な生徒が通っております。
はい、はいはい。
まあ、10代だけでなく20代は、うんうん、20代や70代や80代の方もいたり、
うんうん、
まあ、ちょっと体の不自由な車椅子の方だったり、うん、だったりという方もいて、さらに外国人の方々もいらっしゃいます、う
ん
う
ん、はい、いますね。
コンジー先輩は、
はい、
外国に、外国というか、はい、行きましたよね。
はい、そうですね。
そうなんですか。どこに行きましたか。
まあ、ポートランドっていうアメリカにある札幌の姉妹都市なんですが、
はい、
うん、はい、これは、まあ、大通高校というよりも、
うん、はい、
市立高校、札幌市の方で管理している高校の、
うんうん、
まあ、取り組みというかですね、
は
い、
なるほど、
行ったそうです。まあ、それも大通高校ならではではないでしょうか、
うんうん、
はい、はい。まあ、その様々な人がいる大通高校ですが、
はい、
う
ん、
学校の施設もなかなか特徴的ではないでしょうか。
はい、ま、そうですね、
はい、まあ、まず食堂や売店、自動販売機があります。
はい、
はい
はいはい。なので、その大通高校に通っている生徒さんはお昼休みに好きなものを選んで食べることができます、
うん、
そしてお弁当を持ってきたりして、はい、ラウンジという場所で食べたりもできます、う
ん、はい、
はい。まあ、ラウンジというのは、まあ、生徒さんが自由に使用できるスペースのことですね、
うんうん、
はい、はい。そして食堂では夕休みの時間帯に夜間定食というものが食べられます。
はい、
はいはい。夜間定食は、まあ、日替わりで好きな、なんでしょう、選ばれたメニューが夜間の時間に出てきて、
はい、
それをみんなで、うん、その夜間の時間は、違う、夕休みの時間は夜間定食しか食べられないのですが、
うんうん、
まあ、その夜間定食も美味しいと人気です。
はい、うんうん、昼は、まあ、昼休みはなんかカレーとかパスタとかそばとか、はい、いろいろなものも注文できて、
はい、うんうん、そうですね、はい、
普通の高校だとあまり食堂って見ないかなと思うので、
はい、
そうですね、
はい。そして先ほど言った通り、体の不自由な方もいらっしゃるので、エレベーターがあるなど学校はバリアフリーです。
ガ
イダンスなども少ないと思います。
はい、
はい。そして職員室にも壁がありません。壁というかドアというか入り口ですかね、
はい、
がないので、大通高校の生徒は先生方ととても関わりやすく、仲のいい関係ですかね。はい、
そうですね、
うんうん、
はい。そんな感じで大体大通高校のこと伝わったでしょうか。はい、ね、
伝わったと思います、うん、はい、
はい。
ま
あ、詳しくは大通高校の公式ホームページを検索してみてくださいと。
はい、
そうですね、
はい、
はい。
私たちにメッセージで、大通高校って高校とどうなんですかってメッセージでもぜひぜひいいので検索してみたり、メッセージを送ってみたりしてください。
お願いします。
お願いします。
はい、ではここら辺で学校説明終わりたいと思います。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、ということでですね、
はい、
まあ
はい、
先ほど学校説明のお話がありましたが、
はい
はい、ところでこのラジオ番組ですね、
はい、
は誰が何のために放送しているのっていう大思いの方がもしかしたらいるかもしれないので、
はい、
まあ、改めて説明します。
はい、
はいはい、このですね、はい、
はいはい、
この番組は大通高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。
はい、
はい、冒頭部分ですね、番組の、
はい、
改めて見ましたが、はい、そういう大通高校って高校の広報番組でございます、
うんうん、
そしたらメディア局ってなんだよって次になると思うんですが、
はい、
はい、ということでメディア局の説明に移りたいと思います。
お願いします。
はい、それでですね、メディア局というのは大通高校の広報や記録を担う生徒会の外局です。
はい、はい、
まあ、外局というのは学校や生徒会の活動の一部を、一般生徒が担う機関となっております。
うん、はい、
はいはい、で具体的にはどんな活動をしているかといいますと、まず一つ目、ラジオ、インターネットサイト、ブログ、ツイッターなどの SNS を使った広報ですね。
はい、
はい、はい、さまざまなツールを使って学校の広報をしています。
はい、
そしてそれら、まあ、ラジオやインターネットサイトの企画や管理をしています。
はい、
はい、
はい、まあ、このラジオ番組のどういう風に番組を作っていこうかとか、
はい、
サイトでこんなことやってみようかとか企画したり、それを実行したり、まあ、それを管理する、それがメディア局の一つの活動です。
はい、
はい、
そしてさらに写真や映像による学校とその周辺の出来事の行事や出来事の記録、
はい、
編集でございます。
はい、
まあ、写真撮ったり映像撮ったりして、それ撮っといたり加工したりします。
はい、
というのがメディア局のもう一つの仕事ですね。
はい、はい、
そうです。
はい、まあ、時にはメディア局は先ほど挙げた活動以外にも学校祭などの学校行事で音響や照明の機材操作だとか、
はい、
校外の方々と関わる時の窓口になったりとかしています。
はい、
広報活動とそれらの管理、写真や映像の撮影加工、
はい、
そして機材操作などが主な仕事となっているんですが、
はい、
メディア局員の皆さん、他に何か仕事ありましたかね。
他に、
他
に、
まあ、大体ボーラーできてますかね。
そうですね。
はい、よかったです。
はい、
はい、それでですね、
はい、
まあ、これの活動を、大体、広報部門、写真映像部門、情報技術部門という、はい、局内にある3つの部門がざっくり分担したり、
はい、
しなかったり、まあ、はい、いろいろしながら、
はいはい、
部門の壁を超えて協力したりとか、
はい、
まあ、
そうですね、
あらゆる、はい、まあ、体制でですね、まあ、主にこの3つの部門が、まあ、分かれて担当しているんですが、
はい、
日々活動しています。
はい、
はい、
ちなみに、この中で写真映像部の人
いないですね。
あ、いないんですか。
いないの。
はい、ちなみに、まあ、ラジオメンバーだとウッチ
ー
という、
はあ、
今いないんですが、
う
ん、という男の子がですね、
はい、
写真映像部門で、まあ、写真の撮ったり、まあ、保存したりする係ですね。
はい、そう
ですね。で、次に広報部門の人を、
はーい、はい、私とコシーが広報部門です。
はい、
はい、
この2人の活動は、まあ、先ほど言った広報活動に主に力を入れていて、
うんうん、
まあ、学校の特色の一つであるミツバチプロジェクトのお手伝いなんかもしていますね。
はい、
うんうんうん、
はい、はい、次に情報技術部門、
はい、
はい、残っていたマリナとヒナと僕ですね、
はい、
まあ、情報技術部門で、
はい、
まあ、企画とか管理とかを主にメインでやってる部門かなと思います。
はい、
はい、
はい、それでですね、まあ、そんないろいろ話してきましたが、
はい、
結構特色が強い場所なんですね。
はい、
はい、
で、それでいてかなり精力的に活動しているメディア局なんですが、
はい、
郊外の方々に注目されることが多くてですね、うん
うん、はい、
まあ、例えば札幌雪まつりありますね、
はい、
その場内アナウンスの依頼をいただいたり、
はい、
まあ、北海道の人だったら全員が知っているである北海道新聞さんに取材されたり、
はい、
はい、
はい、まあ、先日ですけど STV ラジオの、
はい、
ありましたね、
ありましたね、
メディア、まあ、メディア局員として、
はい、
まあ、出演するという、
はい、
まあ、しました。様々なことがありまして、
はい、
はい、はい、ちょっと我ながらね、こう自慢できることじゃないかなと。
はい、そうですね、
はい、もう普通の、まあ、学校の部活とかあって大会とか出たら名前が出るかもしれないけど、
はい、
こういうなんか取材していただくっていうのはすごく嬉しいことだなと思います。
そうですね。
はい、 で自分たちで言うのもなんですが、はい、メディア局は大通高校独特な高校ですが、うんうん、その独特な魅力の一つを構成している場所じゃないかなと思います。
なるほど。
例えばこういうふうにラジオをやってる学校の生徒なんてなかなかいないと思うんですよ。
ですよね。
まあそういう感じで責任と誇りを持って毎日学校の広報記録活動しているのがメディア局です。
そうです。
イエイイエイ、
はい、みんな楽しみながらもちゃんと活動しております。
はい、
はいはい、40名ほどの生徒が現在活動しております。
はい
はい、
はい、ちなみに活動はチェックしていただきたいんですが、はい、例えばこのラジオ札幌村ラジオだとか、はい、ニューゾン FM という、まあ、インターネットラジオサイト、まあ、そちらの URL 先ほどご紹介ありましたが nzfm.jp でチェックしていただきたい。そしてインターネットサイトは大通り -cc.net というまあサイト、メディア局が管理しているサイトがありますので、
はい、
そちらもチェックしていきたいです、
はいはい、
さらに言うとツイッターアカウント、
はい、
アットマーク大通りアンダーバーメディア、
はい、
アットマーク ODORI アンダーバー MEDIA という、はい、そちらをぜひチェックしていただきたいなと思います。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ということなんですが、はい、最後にメディア局あるあるですね、
はい、
はい、中学の時放送局員だった人いがちっていう。
あ、そうですね、
割と多いですね。
多いですね。
はい、もともとメディア局機材とか話すことに興味ある人が集まってきやすい、
はい、
さらに集まってきやすいのは変人ばかりと、そういう面白い局員なので。
でもこの中にも一人いますよね。
まあまあまあ、うん、そうですね、福山雅治を彼氏にしたい人も集まってきます。
あ、そうですね、そうですね。
はい、
なるほどなるほど。
一人しか思い浮かばないんですけど、
誰かな誰かな。
はい、そんな、はい、こんな感じで放送していますが、ちゃんと真面目にやってますので、
はい、真
面目にこれからもよろしくお願いしたいと思います。
お願いします。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。さあ、
はい、
さあ、
はい、
早速、
はい、
まず曲の振り返りしていきたいと思います。
お願いします。
お願いします。
はい、まず M1 一番最初の曲はオレンジレンジでいけない太陽、
はいはい、
そして M2 二番目の曲が
福山雅治さんで強くの雨の中、
はい
はい
はいはい、M さんが E-Girls でハイスクールラブ、
はい
はいはい、M4 が関ジャニ∞でがむしゃら行進曲、
はいはい、
そして最後の曲がフジファブリックでブルーでしたね。
はい、はい、そうですね、
はい、どれもいい曲ばかりだったと思います。
で今日のテーマは、
今日のテーマは、
曲テーマは
スクールとなっておりました、
はいはい、
学校にちなんだ曲とか学校に関する題のドラマとかが、
はい、
のテーマ曲とかですね、
はい、
そうですね、すべてそうなっております。そして次にコーナー振り返りしていきたいと思います、は
い、お願いします。
でまず最初、一番最初の枠が僕のコッシーのティーチエンターテインメントでした。
はい、
でそして2枠目がマリナのハッピーミュージックとなっておりました、はい、そして3幕目がはるか先輩から学校、はい、学校の説明ということがありました、
はいはい、
そして最後の枠がコンディ先輩でメディア局の紹介となっておりました、
はい、ご理解いただけたでしょうかね。
いただけてるとよろしいですね、
はい、
そして学校の説明もあったように明日は学校説明会が大通高校で行われます、
はい、
ぜひ皆さん来ていただければなと思います。
はい、ぜひね、進学考えている方は一回来てみていただいた方がもうより分かると思うので、
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、ここでですね、お便りが一通届いております。
おお
ペンネーム、ようこももさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は大通高校のすべてがまるで見えるような素晴らしい説明に感動しました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
メディア局の説明もバッチリ、すごく分かりやすかったです。今日は途中からラジオを聞いたのでファンのコッシーのコーナーを聞けなかったのが残念
という。あー、残念。
コッシーファンできてよかったですね。
よかったね。
早速できちゃいましたね。
やっぱりね、コッシーすぐ人気出ると思ってたんで、はい、ぜひね、応援これからもしていただければ、
はい、
そしてもっと言えば彩りとかメディア局の応援もお願いします。
お願いします。さあ、そして今日もう締めに行きたいと思います。
はい、
今日の放送はコッシーと
マリナと
はるかと
ひなと
コンディで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。